こんにちは。アクアミクスと順次と
ひろこの
目をトーク、
はい、今日から新しいシリーズが始まります。
はい、シックスセンス
処世術、
はい、第1回。
はい、なんか面白い名前ですね。
はい、シックスセンス処世術
第6巻で弱取り上手
弱取り上手ってわけじゃないんだけど ね、 あの人生という何でしょう、後悔を心のコンパスに従って進んでいくという、うん、
はい、ちょっとディズニーシー行ったので影響を受けてます。
はい、すいませんでした、
はい、これまあ噛み砕いて言うと、はい、まあシックスセンス第6巻とか、はい、あと直感とか、はい、インスピレーションっていういろいろな言葉でも言い換えることができますが、はい、まあそういった直感力を上げて、はい、さらに豊かな人生を送りましょうという
まあコンセプトで、
はい、そんなコンセプトですね、は
い、お送りしていきたいなと思います。
はい、はい、では第1回のテーマは、
はい、人生を変える出会い。
お、
はい、人生を変える出会いですよ。
シックスセンスで出会うっていう話ですか。
はい、まあ、心のコンパスでね、はいはい、出会いましょう
くどいからね、
はい、いいじゃない、このフレーズ好きなんだから。
好きなのね、はい、はい、ということで、はい、私たち夫婦の出会いが、
はい、
もうね、うん、10年近く前なんですけれども、
はい、そうですよ。
それがですね、うん、今までの人脈にお互いいなかったんですね。
まあそうでしょう、水と油みたいな関係ですからね。
うん、今は似てるって言われるけどね。
あ、まあね、
うん、
まあ、出会った当初はなぜこの人といるんだぐらいのね
なんだけど、うん、多分かそういう風に考えてたら、うん、結婚してないよね。
結婚してない、
もうね、そんなこと考える間もなく、うん、ピピッと来て、うん、入籍しちゃいました。
おかしな話だよ。
もう周りから異常者扱いされましたね。
いや、オッズが高かったね
別れるって、
別れるって、いや本当に賭け始まってる、始まってたからね。
数年はみんな怪しんでたけどね、うん、
1年持てばいい方って言われてたから、
うん、
いや、ひどかったね。
ひどかったですね、うん、まあ本当考えたら、よくよく考えたら結婚できなかったかも。
いや、考えたら結婚できなかったと思う。
でもなんか考える間もなく、なんか確信に満ちて入籍しましたね。
いやー、よくやった、本当よくやった。
本当ね、ある講演会で隣に座ってて、うん、まあ知り合いぐらいですよ、また出会って間もなくて、ね、
うん、
で、あと思って、あ、じゃあ入籍しようみたいな
あ、結婚しよう
って、そう早っありえないってみんなに言われます。
そうだ、結婚しようみたいな。
そうだ、もうね、あのちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん、
京都行こうみたいな。
そうそうそう、 JR 東海みたいな感じで、
うん、あ、そうだ、順次と結婚しよう
って、なんかね、天使が奏でるメロディーが流れたわけですよ、頭の中で、
はいはい、
で、天使が、うん、まあそのそれまた別の機会に話すけど、うん、天使がメッセージ数日前にくれてたんですよね。
ああ、そうだったね。
うん、片割れと会えるって、
うん、
で、まあ、メロディーが流れるわけです、頭の中、
はい、
この人だって、
うん、ありがとうございます、本当
ね、 ね、
うん、
そこ大事じゃないのにすごい長く喋っちゃったね。
そうだね、
はい、
はい、
ということで、うん、人生を変える出会いって、うん、結構ひょんなところにあるんですよね。
いや、本当にね、
予期しないよね。
ひろこと出会うきっかけって本当たまたま知り合いの人に紹介された人と、
うん、Hさんね、
まあ、Hさん
懐かしいね、もう
懐かしい、
もうずっと会ってないんですよ、私たち。
ほぼ全然会ってないよ、そんな大事なキーマンと。
そう、大事なキーマンのはずなのに関係性薄いよね。
全く人生交わってないね、今
今ね、うん、交わんないね、
うん、ほんの一瞬だからね、僕たちが出会うきっかけをくれただけで、その人は
去ってったね。
去ってった、
去ってったっていうか、本当違う世界行っちゃったね、
うん、だからね、そんなに何だろう、ひろことの出会いが運命の出会いだと思わないんだよね、
その瞬間はね。
その瞬間はね、
うん、
ただその H さんに紹介されて、あ、こんにちはみたいな挨拶交わしただけで、
うん、
まさかそんな ね、
ね、
運命の出会いだとは思わなかったよ、
うんうん、お互いね、
うん、
ほんと最初の最初、
うん、
そうなんです、うん、ね、それまで、うん、純ちゃんって、うん、どんな感じだった
出会うまで出会うまではね、うん、まあほらね、 まあ、ブログでも書いてる通り第1回目の出会いが終わりまして、
うんうん、まあ離婚ですねぶっちゃけると離婚です
大丈夫
バツイチになったところで
卒業だよ
卒婚
卒婚で、
はい、卒婚だそうです、
まあ、ディボース、はい、
バツがついたんですよね。バツがつきました
よ、戸籍に。本当にバツつくんだね。
そうそう、私もねバツイチの意味知らなくて、はい、戸籍取りに行って純ちゃんの戸籍にバツがついてるのを見て、バツイチってこのバツなんだって初めて知ったの、
はい、そうなんです。はい、うん、2回まで同じあの標本で大丈夫ですね。
そう
なんです、はい、うん、はい、そう、まあ僕はね第1回目のその出会いが終わってて、
うん、
まあ、第2回目の運命の出会いなんてないだろうなって、
うん、諦めの境地、
諦めの境地だね。なんか手放したとかじゃないんでね、もう剥ぎ取られた感じ
強制的に強制終了だったのね。
強制終了、
まあ、諦めだった
の。諦めもうないなと、
うん、
もう力も入ってませんよ出会いに対して。
なるほどね、
はい、そんな時だったね。
うん、私逆なんだよね。
逆、
もう20代の頃ってね、
うん、
なんか出会わなきゃっていう脅迫観念があったの。
へえー、そうなんだ。
うん、今思うと多分過去生の関係もあるんだと思うんだけど、うん、もう出会わなきゃ出会わなきゃと思って、
うん、
もう人脈広かったよ。
そうだね、
私ねすごい人見知りせずどんどん友達になる人だったの。
すごいね。
うん、うん、もうねあの、うん、例えば夜行バスで隣になった人とも友達になっちゃう。
へえー、すごいね。
うん、
逆なんだ、
うん、逆なんだいや女性だった
から、ね、あ女性だったんだ。
別にあの気合入ってたのは別に男性との出会いだけじゃないよ。
なるほど、
言っとくけど。
あ、分かります。
合コンは全然参加してないからね。
あ、そうでしたね。
だけども共通の趣味のサークルとかもどんどん自分で見つけて入っていくし、
うんうん
うん、いや人脈広かった ね、
ね、話聞いてたらすごかったよね。名刺とかすごい量だったもんね、ひろこのね。
うん、携帯に登録したアドレスも2、300件当時あった。
すごいね。
うん、まあ、だいぶ整理したけど、
うん、まあ、その中で僕はいなかったわけだ。
そうなの、うん、どっかでね、
うん、
運命の人と出会えるかなって、
うん、
やっぱり深いところで思ってるんだよね、
うんうんうん、
まあ別に男女分け隔てなく出会いたいっていうのあったけど、うん、その中でもなんか自分の人生変えるような出会いを、
うんうん、
おそらく求めてたんだと思いますね、
うんうん、
でも、うん、外へ外へと向かっていました、
うんうん、
しかしあんなに何百人と出会っても、
うん、
いなかった。
いなかったか、
うん、
ありがとうございます、
はい
出会っていただきまして、
うん、
はい、
そうでね、私がハッとさせられたのが、
うん、
当時の、まあ、仲良かった友達から、
うん、
ちょうど29歳の時に言われたのがね、
うん、
まあ、人生で何回かこう転機となる年があると、
うんうんうん、言うよね、
うん、で29歳っていうのもその29がマジックナンバーなんだって、
うんうん
う
ん、
もう何に基づいたマジックナンバーかは忘れちゃったんだけど、
うん、
なんかある占い師が言ってたって言うんだけど、
うん、
でその29歳の時に、まあ、転機になるような人生の転機になるような出来事が起こりやすいと、
はい、
だからそこで自分の人生をしっかりこう考える人は、
うん、
その後の人生がすごいこう展開していくと、うん、
言うよね、
うん、でちょうど私29歳いろんな人生の節目だったのね。
そうなんだ、
うん、こう鬱で休職してたのが復職して、
うん、
まあ、会社社会復帰したけど、
うん、
本当にこの仕事でいいんだろうかって、
うん、
多分違う仕事をやりたくなってた時だし。
ああなるほどね、
うん
うん、
そんな時で、
うん、
ずっと外に求めてた時から自分の内側の問題に向き合う年になってたね29歳。
ああそういう時なんだね、
うん、あんなに気合い入ってたのにね、
う
ん、
まあ僕もそういう時だったよね。
29歳
からなんか始まったね。
始まったんだ、
うん、なんかもうこのままじゃっていう思いが出てきて、
うん、
でそういう時、まあ、第1回目の出会いの方もそう思ったんでしょうね、
うん、
なんかこのままじゃっていうので、うん、
このまま順次と言っても
このまま順次と言ってもしょうがない違いは多分きっとこのまま順次と言ったら順次はあの諦めの人生を生きてしまうんじゃないかと
美化してるんだ
美化してるんだね、
うんうん、
私が離れれば純ちゃん解放されるんではみたいな、
うん、ちょっと美化してみました。
完全に美化してね、うん、でそんな時だったよね、うん、いろいろ考えて、うん、本当に自分自身自分の中にある自分と出会いたいなみたいな、
お
なんか自分の人生を生きたいなって、
うん、強制的に
強制的にね、うん、そうなの。僕の場合ね常に強制的なのよ、
周りから強制的に。じゃあ結婚も強制的だったの？
強制的というか流れだね。
流れ、
うん、第1回目のね。
あ、第1回目、うん、第2回目の今回は、
いや第2回目はもう自分で選択したでしょ。
ちゃんと選択したから、うん、よかった。私の勢いに飲まれてとかじゃない？
いや大丈夫、
よかった、うん、だってもう私ほら神がかり的なインスピレーションで、あ結婚っていう感じだったから大丈夫かなみたいな。
順調押されてないから。
そう
若干押されてはあったけどね。大丈夫だよ。
ちょっと予定より早かった。
予定より早かったね。
どんくらい？
2,3 年早かった、ね、2,3 年早かった、
ね、うん、あのね決めてから、うん、じゃあ来月の、うん、10日でみたいな感じだったもんね、うん、
最短はみたいな話になった
からね。最短で入籍できる日とか決めたからね、うん、そうだったか、
うん、
すいませんでした。
いえいえ、本当ね、うん、なんかそういう風に人生を考え始めた時に人生を変える出会いってあるよね。
ね、
うん、
だから出会いを求めて外に向かってる時って、うん、結構印象に残んない出会いが多いんだよね。
そっか、そんなに人脈があったのに。
うん、いやまあいい友達もできるし、
うんうん、もちろんそうだね、
うん、なんだけど、うん、劇的に人生が変わる出会いではない、
うんうんうん、そんなね今じゃ全然交流のない人に紹介された出会いが、うん、まさかこんなに大きく人生を変えていくとは
ね。えまさかあのエッチさんからの紹介で、
うん、本当だよ、全然印象にないもんね。
うん
うん、そんな風に出会っていくんだろうね。
ね、
うん、
だからこう運命の人とかソウルメイトとか、
うん、
うん、本当人生自分の人生がガラリと変わる出会いって、うん、ひょんなところに。
そうだね。
あんま力入ってない時に出会う感じ。
そうだよ。剥ぎ取られた時か力入ってない時に。
まあ結構ベクトル自分向きの時だね。
そうだね。だってもう諦めてたから出会いは、
うん。
だから自分の人生を。うん、どうしたいかとか本当に自分と対話する時間が増えた時だった ね。
あ、だから、うん、自分自身と出会うことが、うん、人生を変える人との出会いっていうこと。
ああ素晴らしいね。
それはやっぱ自分自身と出会うことなんだ、
うん、そうだと思う。
だから人生変わるんだ、
うん、
はあ、そういうことか、
うん、そうでしょう
ね、
きっと、うん、
今純ちゃんがね、うん、ちょっと新しい試みでスピリチュアル小説書いてますね。
書いてますね、
うん、
はい、絵まで描いて、
絵まで描いて、
やってますよ。
ね、合コン好きな彼が、
そうそうそう、合コン好きな彼が、
うん、
実は自分と対話するようになったら、
うん、
あの出会えちゃうっていう。
あ、まだ自分と対話してなくて外へ向かってる時。
そうそうそう。だね、うん、あの自分と対話するようになって出会うという完全なネタバレなんだけど、
うん、
まあいいでしょ
う。まあいいでしょ
う。うん。やっぱり人生をね、
うん、
そういう風に何だろう、周りに求めないで、
うん、
自分の中にある可能性を信頼し始めると、
うん、
好転していくよね、さらに、
ね、そうするとこうインスピレーション来るよね、
うんうん、
あこの人みたいな、
うん、早いよね。そして
早いね、
うん、
うん、なるほど、
うん、
まあそうやって、
うん、
自分自身に出会えば、うん、シックスセンス降りてくると
ですね。
降りてきました。
降りてきました。
すごいよね、
うん、
だって私は割とこう、うん、直感で動くタイプだったけど、うん、純ちゃんって違うタイプだもんね、元
々。いやもう恐れで動くからね。
導かれて動く
と、ね、そういうの本当に理性だけで動くからね、理性と義務と役割で。
それが本当よく私と結婚するって決めたと思いますよ。
いや本当だよね、純次君は、
うん、
純次君よく決めましたね、
うん、人生変わりました。
人生変わったでしょ、
この出会い。
もう十分変わったでしょ。
本当、どんな風に変わった、
うん、自分のやりたいことをやれてるかな、
うん、
うん、あとこんなになんかいろんな人に貢献したいと思う人生にはならなかったと思う。
スーパーマーケット時代はいろいろ裏側、
はい、
裏側側だった、裏側側って変だね、
裏側だった
裏側だったもんね、
裏側の方でした、
うん
うん、だからね、こういうふうに自分の人生を選択すると、
うん、
逆説的なような気がするけど、自分に集中すればするほど、うん、なんかもっと世の中で貢献したいなって思うようになるね。
うん、
外に外にばっかり気が向いてた時は、
うん、
ね、そのくせ自分のことはおざなりだったような気がする、
うん、
ね、シックスセンスに気づかせてもらったかなって思うよ、うん、じゃあ今回のシックスセンス処世術
第1回、
人生を変える出会い、
はい、
意外と力を抜いてる時に出会うと、
そうそうですね、出会おうと外へ向かわないで、
うん、
実は自分自身と出会う時に、
うん、
ぴょっと
出会っちゃうんだよね、
出会っちゃうんだね、
そんな感じでしょうかね、
うん、
今回は
ということで、皆さんにも良き出会いを、
さらに豊かな人生を、
それでは
終わりになります、
ありがとうございました、
ありがとうございました、うん。